キッカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあというわけでございまして、ポッドキャストでございますけど、そっちでいいのかって話だけどね、今エビちゃんに言われまして、本とかホラー映画とかでいいじゃないですかって言われて、あ、そうかと、あ、そういうことね、
そういうことすると、
ちょっと構えちゃったのかな、
記事書けるんだったら
書けるんだったら確かにもうブログとかも宣伝に終始しちゃって何にも書いてないんだよね、昔みたいに。
昔本書いてました
もんね、
この小説はいいとか、うん、
だからやっぱあの SNS の場合だと、はい、あの今 X か
X ですね、
こっちは便利なんだよね、上げやすいし、
うーん、
写真、まあ確かに140字っていう制約はあるけど、うん、
はいはい、
だってやっぱそこの便利さにかなわないんだよね。でブログで書くとしたら長文にするけどみたいな、
まあ本から入ってくる人がいて、こっちのポッドキャスト聞くっていうのでファンになって人が増えるとか
って、まあね、そうだって実際俺もあの X であのフォローしてて、総合フォローじゃないくて勝手に俺がフォローしてるのって、うん、あのそういう同人誌、本とかの、あの怪奇幻想文学が好きな、同人誌を作ってる人、
うん、言ってましたね、うん、前もね、
とかのフォローしてるから、その人のとこすげえ見に行くからね、俺ツイッターとかに、でその人が異様にリツイートしてくのよ、その怪奇幻想、日本怪奇幻想クラブみたいな、あのそういうなんかハッシュタグを作って、そこにみんな賛同した人たちが集まってるから、それをバンバン見て、バンバンバンバンこうリツイートしてくから、また広がりがあってみたいな、なるほどね、こうやってやるんだなって言って、関心関心だと思うんだけど
いやいや
でまた難しいのが、本の例えばブログとか、X とかの読者って、っていうか読む人っていうか見る人って、やっぱそのことだけの人が多いのよ、だからこそ受けてるみたいな、
超特化してるってこと、
そうそうそう、で俺特化できないじゃん、
まあできそうですけどね、
だからそのアカウントもう一個取れって話になっちゃう
だからそのノートにあげればいいんじゃないです
か、だからその本とかそういう映画とかのことはノートにあげなさいよあんたってことを言いたいでしょ、
はい、
そういうことだよね、
はい、
うん、そうだよねそうなんだけど、そうなんだけど、そうなんだよね、だから分かりましたよ、頑張ってやりますよ、そこは
やる、
どんぐらいのペースで上げればいいの、そもそもペースはどんぐらいの、
ペースどれぐらいで上げたいんですか、
ノートはだからどれぐらいの主流なんだよって話、それを聞きてんだ俺は、
いや上げられるんだったら
毎日とかな、
でもたくさんメンバーできれば交代でねこうやっていけば楽ですよね、
そう、だからこのチーム道連れの人間が増えていけば、例えば10人だったら10人で回していけるじゃん、
うん、
まあ分け前は減るよ、そもそもこれ何してたんだっけ、何で儲けようと思ってたんだっけっていう話には多分なるでしょうそれはなってくるでしょう、でもとりあえず
あのとりあえずの目標はどうですか、
月ですか、
いや、あ、そうそう、まあ、例えばこの収録の会議室の例えば3000円かかるというやつを、
はいはい、
あの補填できればいいのか、
あ、月でも会議室が3000でしょ大体、ね、だから5000は儲けないといけない、月で
バイトいけんじゃない5000ならなんとかなんとか頑張れ、
きついよなそうやって考えると、だから万は行きたいね、月1万円まずは、
まずね、目標値をね、
まずしたら月1万円だったらなんとかお金がプールされていくわけじゃない、その3000、そのスタジオ料金として、
スタジオ料金としてね、
エビちゃんが使い込むかもしれないけど、それがなければこうプールできるじゃん、
あと口座どうするか問題まだ解決しない、
そう口座
今なかなか作らせてくれないですからね、
ノートのに紐付ける口座が必要っていうんで、
そこに入れてもらう形なんですね、
そうです、うん、はい、
そうだよね、その口座っていうのは個人で作った方がいいってこと、
個人でもできんじゃないですか、
あ、
だから確定申告とかどうか分かんない、どうなん
ですか、はいはいはい、あ、確定申告ね、あ、それどうすんだよ、ね、それ分かんないじゃんね
いやまあそれ収入になるから、そう収入にしなきゃいけないんだろうけど、うん、
ああそれ全然わかんないじゃんね、
うん、
いや単純にあの雑所得でしょうね、
ああ雑所得ね、ああそっか、そんなあんのかね雑所得、
まああんじゃないですか、
うん、
まあそこまでね、たあの月1万だったら12万だから、うん、たかが知れてると思うけど、まあ
講座はじゃあ誰かに作ってもらえば。
いや、まあ、まあね、
うん、まあ、なかなかでも解説させてくれないですよね銀行は。
個人だったら楽勝でしょ。
いやでも結構うるさいですよ、う
ん、でも確かに俺も東京見てるし、うん、もう無理だ、
うん、あれ今1個につき
気づいたら3講座持つ
よ、ね、合併しちゃうからね、どんどん増えちゃうんですよね。
そう、
結局は今1講座しか作れないんじゃないかな多分。
あ、やっぱそうだよね、個人で1個だよね、はい、
だからなんとか新規みたいなあの辺だったら優しそうですけどね。
別のとこでもう1個作っておかないといけないと
思う。そっか、使ってないのが1個あるなと思ったけど、
まあ、うん、え、でもそれ使うんじゃない、うん、それを紐付けてもいいよ別に。その代わりちゃんとあの記帳して持ってこいよパクってねえか見ろ
そういうのもそうだな、あれ途中で止まってんなっていうのが1個作った方がいいけど止まってんな、うん、
じゃあそれ全部1回さらにして
一応なんかいわゆる経費
だけ入れて
領収書を生産してそっちの銀行に振り込まれるって構図は作ったんだけど、結局領収書のなんか処理しなくても良くなっちゃったから、
うん、ああ、じゃあそれいいじゃん、それ使おうよ。
どうなったんだっけな、
それある？ハンコと。
え、うん、ハンコ？
まあまあ、だってあれ通帳ってさ、その使ったハンコじゃん。
今通帳ないんですよ。
まあ、あ、それない。ネット上のってこと？
まあクレジットってキャッシュカードはあるけど、通帳発行しないでデジタルで。
うん、ああ、俺通帳派だから。ごめんなさい。
え？
うん。俺未だに通帳溜まってるから。
みずほとか2000円ぐらい取りますよね、通帳更新すると。
アプリです。
あ、アプリか。
ああ、そう。
でも俺も持ってんだよ、三菱のアプリ。
うん。
でも通帳派。
ね。で、たまにしかやらないから、番号忘れるんですよ。で、全然使えなくなって。
番号大丈夫だよ。
大丈夫ですか？うん。
だって暗証番号でしょ。
暗証番号。あ、暗証番号。いや、
暗証番号で第二パスワードと、でも今、ワンタイムパスワード発行できるから。いや、ネットバンキングだと。
うん、あ、ネットバンキング。もうネットバンキングの方が怖いわ、俺。だってまず暗証番号忘れるし、どこに行っちゃったか分かんなくなるし、暗証番号。
携帯で管理すれば指紋でいけますよ。
あー、指紋でいけるの？
いけるけど、登録すれば。
それだったらそれはあれだな、うん、あれだな。じゃあみんなで一個ずつ作るか。
そこはなかなか厳しいんじゃないですか。
ま、そうだな、
あとはそうだな、
まあ、じゃあいいよ、エビちゃんのそれ使おうよ。
ちょっと調べときます。
うん、それで一個まず口座問題解決だろ。まあ、ちょっと一歩前進してんじゃん。うん、それであとはだからそのどういうふうに仲間を増やすかだよな。
真面目な、まあ、仲間を増やすのはまあまあ置いといて、
うん、なんで置いとく
置いといて、うん、
だってそれでノートをまず始めなきゃいけないってことだよ。頻度は
始めるっていう。
頻度はどうなの？月1とかでいいの？
もっとでしょ。
もっと、うん、
あら、せめて週1でしょ。
週1、うん、
記事は多い方がいい。
まあ見ますよね、
ネットの検索に引っかかるようにすれば、う
ん、ああ、それ考えてるの？そういう引っかかるようにする
そのは多分できると思いますね。
うーん、
まあ、困ったら福住さんどうしたらいいですかって聞けば。
ああ、福住さんに聞けばいいか、うん、まあだからそうだよな、そこで引っ掛けていかない
と。まず記事をね、上げていかないといけないから。
でも福住さんが言うみたいにポッドキャスト面白いですよ、そのポッドキャストの書き起こししますよって言ってくれてるから、逆に言うとその先週、そう、先週。
それはね、一つコンテンツとして、ね。
はいはいはい。でそれはそれで上げていいってことでしょ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
うん、1週間に1個の記事だけ上げるってことじゃないってことだもんね。うん、だから、今井スポット @gmail.com に、過去の放送回でこれ面白かったっていうのだけ募集します、今から。
うん。
だから、それで、エビちゃんのところに言ってくれれば、エビちゃんの方から転送してもらって、福住さんのところ行けば、福住さんがもしかしたらやってくれるかもしれない。
大変だよ、う
ん、大変だよそれはでも福住さんも気になってる会があるから、それを募集してほしいみたいな、うん、感じだったから。
なるほど。
だからやりますよ、やりますよ。じゃああれどうすんだよ、カンボジア頼りやるか。カンボジア
頼り、カンボジア頼りね。
だから久保山がカンボジアで何してるか
で書いてもらって、
書いてもらうっていうか、まあ写真にいいんじゃない、うん、カンボジアを感じれば、
うん、
アンコールワットとかさ、
引きあります。
うん、
引きあります。
やっぱりさ、世界の車窓からって言うじゃない。
いやいやいやいやいや、うん、
やっぱそういうのあるんじゃない、引きも多少仲間内ってことで、
うん、
なんか目標がそらカンボジアに行ってなんかいるとかっていうんだったら、そのカンボジアって
本当はそういうじゃあ、本当はこの番組始まった時はそうだったんだから、本当ね、もう古い話だけど、
カンボジア
15年前に
そんな話ありました。
あった、 じゃあだから15年前に言ってた話はすごい壮大な計画で、
うん、まあまあそうです
よ、うんうん、もうカンボジアで事業成功して儲けて、うん、カンボジアでフェスやりたいと、う
ん、
でその時に
はココヤンさんの方がね
そう、う
ん、その時には
もうスキップカード絶対出てくれよと、うん、ああそんなの出るに決まってるだろう、うん、でパスポートとか大丈夫みたいな、うん、あパスポートねもう失効してるねなんつっていう話もしてたぐらいだから、うん、だからカンボジアでフェスやりたいとかっていうのはあったの話として、うん、まあもう全然もう何がカンボジアだよって話になってますけど、うん、どっちかって言ったらこっちがフェスやってるじゃないかみたいな、
まあね、
ビッグロスも復活させて下北でライブやらしてんだ
から
っていう話だけど、だからそういうのもあるし、
あとあれですよ、やっぱライブハウスの話とか、うんうん、過去のやつは絶対必要だと思うんです、まあ、話してはいるやつでも書き起こすんだら、
あ
その過去の話、
あ
いつ話してたかどうかわからないかもしれないけど、
そうだよね、
ただでも
その昔のロックの歴史
みたいなのは
アーカイブ的だな
あってもいいかもしれないですよね、まあ実際に体験してきたことだから、
まあね、だからそこら辺もねどこまで遡れるかっていうことになるもんね、
そうです
ね、こんだけの数になると、
だから改めてライブハウスの人と、うん、あの話しに行くとかね、
あ
これからのコンテンツとしてはそのなんか写真撮って、
う
ん、ポッドキャスト収録してそれの
っていうかあれだよね、ノートの方を例えば文字に書き起こすとすげえめんどくせえんだから音声貼れるわけでしょ、
貼れます
よ、ってことはポッドキャストの収録も兼ねてそれとまた別の話をていうか例えば長くなっちゃったとか、
うん、
したらポッドキャストはポッドキャスト用で一回閉じてそのノート用の喋りも
撮っちゃう
でしょ、で例えばそのライブ、例えばじゃあ分かりやすく言ったら千葉ロックの斉藤さんに話を聞きに行きます、で千葉ロックの写真撮らせてもらって、でその写真も載っけといた上で音声が乗っかって、
そうそういうのでもいいし、
で斉藤さんとの記念撮影が例えば載ってるとかってことでもいいってことだ、うん、ああなるほど、
そこのねアポ取りとかは
それはだって個人でできるんだもんね、うん、ああなるほどね、それでポッドキャストとは違うお話をしてる、
そうですね、
っていうかポッドキャストはポッドキャストでやっといて、その別に斉藤さんの話やんないでもいいじゃん、別バージョンとして撮ってればってことだよね、
同じものを開けてもいいっていいけど、
もっと聞きたいとはも
っとそっちのとか
ってもいいっていうことでもいいってことか、
あのいわゆる番外編みたいなやつにする
とか、ね、そんだったらさライブハウスもいいけど、あれもマジで今年本気で撮り行かない、みんなでみんなでっていうか俺とエビちゃんでまず行かないといけないけど、木崎さんっていうあのむちゃくちゃすごいプロデューサーがいて、例えば沢田研二の、うん、ニューアルバムを撮りますってなった時に沢田研二にどういうクリエイターをぶつけたら沢田研二がより光るかっていう、うんうんうん、なんて言うんだろうな、バキバキの芸能界の中にいたのに考え方がその芸能っていうよりもちょっと芸術寄りというか、うんうん、でもちゃんとヒットもさせてるから当然すごいわけで、うんうん、エンタメをちゃんとやるんだけどその中にちゃんとアートが入ってるっていうか、なんかすごい不思議な人がいるのよ、で例えば沢田研二に新しいことをやらせるっていう時に要するに世の中にまず出たての糸井重里を引っ張った、
うん、
で糸井重里と木崎さんが喋った時に意気投合してこういうこの子は面白い、この子だったら絶対に歌詞書けるって言って、うん、糸井重里にじゃあ歌詞書いてみてって言ってあの書かせたのが TOKIO ですよ、
うん、
とか、はい、だから誰かと誰かをくっつけるとかそういうことも全部やる、うん、で音楽はもちろん理解してるからその音楽の中でのプロデュースだから牧原の紀之、
うん、
で最近で言うと初期バンプ、
うん、
トライスラとかもその木崎さん、
うん、
で木崎さんがその、うん、本出して、
うん、
で木崎さんがその新書を出したわけよ、そしたらそれを、なんと糸井重里さんはこんなためになる本はないということで自分の会社の社員にも配るということで1000冊ご購入
する
、
すごいっすね、
それでみんなに配り歩いたという、うん、そういう木崎さんというそう、うん、なんつうかな、本当にすごいプロデュースの仕事とはっていうこと、
つな、うんうん、がりあるんですか、
あるの、
で
その木崎さんとがすごすぎて、木崎さんが本出た時にまだ俺が、FM 時が日曜日で、
はいはいはい、
代々木でやってる頃に出てもらったの、で木崎さんめちゃくちゃ面白いんだけど話が途切れねえんだ、 むちゃくちゃ面白いんだけど、
まあ長回し
だけど、そう生放送だからどうしても尺が決まった、うん、もう限界まで引っ張ったマジで、
はい、
あの普通のゲストゾーン約12、3分、うん、それはもう限界まで引っ張って、25ぐらい、うん、でもうエンディングまで行っちゃったの時間がうちのディレクターも頑張ったよ、だから中川さん本当に頑張ってくれたけど、もう限界という、でだからエンディングまで出てますすごいでしょ、でまた来週で終わらせたっていう、でも本当にためになるし金言だし、めちゃくちゃ面白いこと喋ってくれるから、それを取りに行くっていうのはどうですか。
まあいいですよね。
でお酒飲まない人だから、うん、昼間行って、うん、で
事務所かなんかに、
事務所かなんかにで事務所のこう連絡取れるから、うん、で木崎さんが、だから例えばギター持ってってもいいんだけどね、したら木崎さんがあのいつも言うんだけど、話させてくださいって言ったら、じゃあギター持ってきなと、
うん、
でも俺曲作ってないからなと思いつつ、うん、したら E7 の魔力みたいな、
うん、
コードがね、うん、で E7 の魔力っていうのはどういうところなのかとか、うん、そういう話も多分音楽的な話もできると、うん、だからギター持ってったら余計面白いかもしれない、うん、そのギターの弾いたりの感じでこれでこうでとかっていうことも木崎さんあったらできるかもしれないから、うん、あと木崎さんもかなり高齢なんで、いくつだ
っけ、おいくつだって糸井さん
よりそれこそ、ね、
ですよね、78ぐらい元気だけど、だからお話ちょっと聞けるなら今のうちに聞いて、うん、いろんな話聞いておかないともったいないなみたいな、うんうん、
あそれ4月中に行きましょうじゃあブッキング
してみて、うん、頼もうか、うん、ちょっと本当にすごい人だから、
うんうん、
あのね、もう本もめちゃめちゃ面白いの、ちょっと後であの検索してこの本で見せるからちょっと読んでみて、本当にすごいから、だからその木崎さんはちょっと俺もライフワークとしてちょっと残したい、あの本当にすごい話が聞けると思うんで、だから吉川晃司とかもそうよ、だからそのトータルイメージとかそういうものも全部含めて考えるし、あと今も若い子たちをプロデュースしてるんだけど、そこもね、やっぱね、ちょっと変わった作り方してるっていうか、それこそ FMG でレギュラーやってた、I Love Me っていうユニット、男女のね、
はいはい、
その I Love Me とかの曲作りも、まあ、その、うん、I Love Me 自体がそういう作り方してるのかなっていう部分もあるけど、多分木崎さんのアドバイスもあるんじゃないかなと思うんだけど、同じ行動進行の循環でどんどんメロディーが変わってくる。うん、だから洋楽でいうとこのクラウドベリージャムみたいな、
はいはいはい、
うん、でそれ結構やってるとこ あるんだけど、例えば天才バンドとか、
うん、
だから奇妙レタロとかのところ、サンデー神出君とかもそうなんだけど、こう同じコードなんだけどメロディーがどんどん展開してる、
うん、
でアレンジを変えることでそれがその展開の広がりが飽きない、
うん、
みたいな、で、I Love Me の作り方もそれにすごい近いんだよな。ループさせていくっていうか、コードをループさせてって、みたいな。それで広げていくみたいな。だから、木崎さんが今どういうことを考えてとか、その、まずそもそも聞きたいのは、その木崎さんの、その沢田研二時代とか。
確かにね。
うん。その、普通に糸井さんの話とか、うん、そういうの全部聞いてみたいから、それでポッドキャストとかやったら。
まあ、2時間ぐらいね、話聞かせてくださいっていう。
多分木崎さん2、3時間いけるよ。
普通に回して
て。でそれをなんかうまいこと編集してさ、なんか止めんのも嫌じゃん一回一回、
うん、
ね、で後で俺たちが、
まあ、編集して
、
うん、しますよっていう、
今回も木崎さんです、うん、どうぞみたいなのだけ後で入れれば、うん、っていう感じでちょっといけんじゃないかなと思うんで、ちょっと会ってみてもらえ、
そうですね、面白そうですね、
だからなんかエビちゃんから話聞いてこのポッドキャストの中で会ってさ、誠司君のビックリマンチョコの話とかも全然関係ないところでビックリマンチョコの話聞いて、頼むからそれポッドキャストに残させてくれって頼んだから、あのビックリマンチョコの話どこ行ってもビックリされるからね、
あれは高いやつですね、
そう、
あとはロッチでしたっけ、ロッテじゃなくて
ロッテ、あ、そう
それが高く
なった、バガイモンね、
あれがもうむしろ高くなった、
そうだ、あの辺の話とかも使える、だからやっぱそういう話って面白いから、なんか面白い話を絶対このポッドキャストの中に残したいっていうのがあるから、でもそこは積極的にやっていった方がいいよね。
そうですね。
あ、
まあ、会議室でね、話してる
よね。そうだよね。だから逆にもう一回政治部にも聞きたいけどね。
今何やってんのかな。
社長でしょうか。
まあ社長は社長でしょうけどね。
うん。だからアイドルプロデュースやってんだろうかなとは思うけど。だからまあその辺もね、まあエビちゃんのつながりでね。っていうかあとエビちゃんあれじゃん、マシンガンズすごいことになって
る。今ね、すごいですよね。
ね、あの セカンドで準優勝したからね、うん、今すげえ忙しい
ね。忙しそうです ね地方飛んでるし ね
あれマシンガンズってどこで喋ってたの？富士あ、そっか、
う
ん、それでやってたのか。
そう
だってその縁で、うん、久しぶりに俺有吉君と再会したの。
あ、そう
マシンガンズが東北ライブやるって言ってね、有吉君ゲストですよね。そうね、さあというわけでございましてですね、スキップワーズ皆さんのポッドキャスト今週はここまで。じゃあ来週は何の話するかまだ全然決まってないですけど、来週も楽しみです。